時刻は2時30分を回りました。バンビシャスなら応援コーナー B アンビシャ
ー。
このコーナーは奈良県初のプロバスケットボールチームバンビシャスなら応援コーナーです。改めましてバンビシャスならアリーナ MC のアンでーす。よろしくお願いします。そして
どうも足玉のです。
いや誰や
ろ。あ、嘘です。実定隣人ジューダです。お願いします。
わかるわってね。そして
どうも鈴木福です。
ただ名前言うただけじゃないですか。
そうやないね。そうやないね。悔しがられへんやろ。悔しがれることなんであんねん。
よろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします。もうね、ジテリンジのお二人は二人ともパパになられて、は
い、いやほんまね。
そうですよ。
まさかの
威厳の出し方下手くそやろ。
パパです。
あんま言わないパパですね。パパでございますのでね、
はい、パパお二人ね。なんか変わりますか、やっぱりお子さんができると。
まあ、そうですね。
はい、
うん、いやそうですね。
なってね、
うん、
え、あれですか、バンビシャズの選手も結構パパ多いですか。
多いですよ。
多いん
や。多いんですよ。だからね、たまにあのお子さんとかがやっぱり試合終わった後にあのお子さんと選手が触れ合ってたりするんですけど、
はいはい、
また試合中とは全く違う顔ね。なんとかでちよーみたいな感じの。
あ、いいね、そういう、
かわいいってなりますね。
そんな言うてる選手
いいですね。
はい、そうなん
です。あ、でもここに来ていただいた本田選手も。
そうです、本田選手もお子さんがいらっしゃって。そうなんです、
娘さん。ね、俺ら見てますもんね。
めちゃくちゃポーカーフェイスなんですよ。めっちゃクールです。
娘ちゃん？
はい。なんとかじゃーんって私いつも行くんですけど、お、みたいなぐらいのテンションで。
何歳何歳いんの？
今まだ1歳かな。1歳かな。
そうか、生まれて1年とか言ってはりました
もん
ね。
そうですよ、めちゃくちゃ可愛いんですよ。種市選手のところのお子さんがすごいちっちゃくって、うん、まだ赤ちゃんなんですけど、めっちゃ似てます。
種市選手に。
はい、顔もプクプクで、
で
ほんまになんちょかでちよって喋ってるらしいですけどね。
想像できへんな。
ね、でもいいですよね、めちゃくちゃ。そう、お子様を皆さん愛してらっしゃいます
ね。
うん、
ちょっと早くあの、はい、連れて歩きたいな思いますわ、
街をね。
はいはいはい、
奈良の街とかね。
あ、いいですよね。
山登り連れて行きたいですね。
結構先ちゃいます、それは。さあ、ということで。
あら、あ、
はい、そうか。
そうか。
あら。
忘れてました、今。この時間が何の時間やって るか。
そう
だよ、何ですか。
私が先に振っちゃったからあれなんですけども。
最近調子いいからな。
そうなんですよ、バンビシャスならね。まあ、連勝もありつつ。
そうですよね。
はい。
う
ん、さあ、先週末はですね、アウェイでの試合でした。12月14日土曜日、15日日曜日は、ファイティングイーグルス名古屋との戦いということで、
バ
ン
ビシャス
なら、そうなんですよ。名古屋にね、今まで勝ったことないんですよね。
そうなの。
はい。しかもですね、この2日間はですね、マンガーノ選手。
はいはいはい。
グレッグ・マンガーノ選手が、腰痛でちょっと帯同できない。
あ、そうなん。
そうなんです。
え、最近ちょめっちゃ調子よかった。
そうです、マンガーノ選手。
ちょっと調子いい時。
そうなんですよ。
なんかスポーツ選手で調子めっちゃいい時に、
うん、
ちょっとね、怪我してまうとかって言いますね。
でも帯同しないってことは相当やっぱり来てたんかなと思って。
帯同？
帯同、一緒に行けない。
あ、なるほど。
そうそうそう、名古屋に行かない。そうなんですよ。
帯同なんやと思った。
え、帯同ってあの赤ちゃんの通る道。
お腹の動く。
帯同。
帯同。マンガーノ選手。
座り感じながらお腹動くの待ってんねお前。
出産前はちょっと。
来んのかお前、陣痛お前。マンガーノ選手が。さすったれよ、お前じゃ7時間。ずっと。ねえ、ほんま。変なこと言う、変なこと言うたん
だ。まあでも今あれ
ですか、
もうだって西出さん
最近心配や、
パパになってばっかりやから。
いや、まだ抜きやな。
帯同イコールもうそっちでしょ。
帯同。あ、しないお前さすったれ、お前7時間。グレッグ。
マンガーノ選手の。
で、寝前に電話せよ、ほんで。お前ほんで。
グレッグマンガーノ選手がもう生まれるんで、って。
電話
主役はグレッグ・マンガーノ選手で、僕は一般人。
一般人ゼロよ。
もう想像しただけかなりのビッグベイビーですね。でかすぎるわ。
そんなんいいんですよ。そんなんいいんですよ。すみません、ほんまに。
はい。はい、ということで、まあ、マンガーノ選手不在の中、はい、バンビシャスなら日本人選手が奮起して頑張りました。
だってさ、めっちゃ最近調子良かったマンガーノ選手。はい、おらへんって結構これね。
そうですね、バンビシャス的には。
そうなんっていうのあるよね。
はい、
でも他でも調子いい人いっぱいおるし。
そうです、そうです。
上がってきてる人もおるし。
そうです。で、そんなあの、マンガーノ選手の代わりに石塚選手がスタートで出場しておりました。結果を先に言いますと、1日目が80対102、そして2日目が67対81と残念ながら2連敗。
なあ、そうか。
という結果にはなったんですが、
が、
いや、それでもやっぱりですね、やっぱりこうして怪我人が、出ると他にこう出てくる選手がいるわけで、
そうですね。
そうなんですよ。まず1日目はですね、1日目がすごい、最後までちょっとわからない試合だったんですが、まあ、第1クォーターから、西選手がですね、ナンバーズ西選手が 3連続スリーポイント
3連続の
そうですパンパンパンとねそして第1クォーター最後にもスリーポイントを決め、第1クォーターだけで4分の4のスリーポイントを決めました。まあ、ですが、まあ、名古屋にリードされます。で第2クォーター入ってから井出選手の連続スリーポイントなんかもあったりと、リードをすることができます。
なるほど。
で第2クォーターではですね、あの船山選手、
はい、
船山選手奈良県出身の選手で、なかなかねやっぱりあのホームゲーム漫画の選手がいるときは、うん、プレータイムがなかなか、増えなかったりもしたんですけれども、はい、その船山選手もですねディフェンスで活躍したりだ、
あすごい、
はい、まあ、そういった活躍もありまして、前半は55対44でバンビシャス奈良リードで終えます。
お、
はい、そしてそうなんですよ、第3クォーター序盤にリードを広げるも、ここから名古屋の猛攻に遭いまして、うん、まあ、そんな中でも船山選手のインサイドの活躍だったりだとか、松本選手のファストブレイク速攻ですねなどもあったんですが、まあ、少しジャッジに苦しむ場面もありまして、うん、そのままちょっとね、なかなか挽回することができず80対102ということ で、 で2日目はですね、序盤からちょっとあのシュートの確率がなかなか上がらずに、まあ、それだけ名古屋のねディフェンスもすごい良かったっていう部分もあると思うんですけれども、ね、まあ、2日目もちょっとジャッジで苦しいなっていう部分もありつつ、67対81ということでこの、アウェーの名古屋戦は2連敗という結果に終わりました。でこう2日目にはですねシカッチェが遠足をしておりまして名古屋に、っていうのもあの名古屋の坂本選手っていう選手がいるんですけれども、はいはいはい、その坂本選手がシカッチェのことめっちゃ好きなんですよ、でツイッター上で坂本選手がシカッチェ遊びに来てくれないかなみたいなことを書いたことからきっかけにシカッチェの遠足が決まりまして、そうシカッチェとね、であの向こうにはリード君っていうキャラクターがいるんですけれども、リード君、リード君がもうかなり焼き餅を焼いている。
リード君はどんな子な
の？鳥のね。
鳥、あ鳥なんや。
そうなんですよ、イーグルス。
いい、あ、
うんうん、
和紙かね。
そ、和紙かな、うんうんうん、
いいじゃないですか
和紙ね。
そうなんですよ、なんか坂本選手とシカッチェのデートがねホームゲーム会場と名古屋の会場で行われて、
ま
あ、で
それ嬉しいね、
スクープちゃん、スクープ、
そうそうそう、熱愛破格みたいなね。デリード君がかなりやきもちを焼くっていう、 なかなか可愛い動画が、インスタ、インスタじゃなくてまあ、SNS 上でね、はいはいはい、すごい賑わっております
。そういうのいいですよね、その、うん、チームの垣根を越えて、
うん、そうなんですよ、
そういうね、
ほっこり、
ほっこりするね、
うん、まあそういったこともありました。いい、うん、さあということでまだ、バンビシャス奈良はアウェイ戦が続きます、はいはい、今週末もアウェイ東京ということで東京 Z との戦いとなっております。でホームがね、まあその次の週ですね、はい、来週ホーム戦がありますので、うん、皆さんそれに向けてしっかりと備えていただきたいなと思います。
まだ帰ってきますからね。
そうです。では今現在の B2 リーグ一体どんな順位になっているのかというのを改めてお伝えしたいと思います。
お願いします。
東地区は1位が仙台、2位が群馬、3位が茨城、4位が福島、5位が青森、6位が山形です。
うん、
そして中地区は1位が信州、うん、そして2位が西宮、3位が、先週対戦したファイティングイーグルス名古屋です。そして4位が東京エクセレンス、うん、そして明日明後日対戦する、東京 Z ですね、
はい、
が現在中地区の5位です、
うん、
そして、6位が越谷、そしてバンビシャス奈良が在籍している西地区です、
はい、
1位が広島、うん、は21勝5敗
すごいな。
うん、そうですね、うん、B2 の中で今一番ですね。そして2位が香川、うん、17勝7敗、うん、そして3位が愛媛、15勝11敗、
うん、
そして4位が熊本で11勝15敗、そしてバンビシャス奈良が10勝16敗ということで、うん、まあ、熊本まで1ゲーム差ですね、はい、そして西地区の6位が福岡7勝19敗と、うん、
はいはい、
いうこととなっております。
なるほどね、
はい、さあそういう、そういったところ
熊本に1ゲーム差やから、
はい、
もうちょっとこうね、
せやな、もうチャンスはありますから、あとちょ
っと
でワンランク上に、
はい、うんうんうん、そうなんですよ、このね、あの名古屋戦で2連敗したんですけれども、はい、こういったあの船山選手の活躍っていうのが、
なるほど、
まあ、バンビシャスナルとしてはすごいプラス材料じゃないかなと。
だってね、マンガーの選手が、うんうん、やっぱあの怪我で出られんかって、うん、次その船山選手が出れることになって、
はい、
活躍してますからね、
うんうんうん、
ほなこれめちゃくちゃ心強いですね。
そうですね、そうなんですよ、ベンチメンバーの活躍っていうのがすごいあの強みになってくるので、あ、うん、まあ、誰が変わっても強さをキープできるっていうのが一番。
それでも前も言ってましたもんね、はい、その普段出れてない選手が、
うんうん、
出るだけじゃなくて活躍してるから、
うん、
やっぱ選手の層が厚くなってっていうのも ね、あるっていう、ね、
大きい俺は、
はい、そうなんですよ。だから徐々に徐々にバンビシャスならとしてはしっかりと力をつけていってる。
着実にね、
はい、
そうだから 2連敗して、はい、で言うたら、うん、もういて完全にいてこまされてるっていうのやったら流れも変わってきそうやけど、うんうんうん、活躍してる人もおるし、
そうですね、しっかりとね、うん、
怪我の選手の言うたら穴埋めもできてる、
はい、うんうんうんうん、ちゃんとそうなんです。
ジャッジに苦しむって言ってあったけど、
はい、
それってどういうことなんですか。
もうなんかそういう時、なんかこう自分の中で消化できないジャッジっていうのがたまにどんなスポーツでもあると思うんですよ。
審判。
あ、そうですそうです。
審判に苦しむってこと。
そうそう。だから審判となんか戦っちゃう時がやっぱりどうしてもあるんですよ。
あ、そうなの。
うんうんうんうん。そうなんです。あれ今の違うくない、ファールじゃなくないとかね。まあそういうのがやっぱりどうしても。
あ、そういうことな。
そう、B2 は
あるんですか。ホームアドバンテージ的にもあるんですか。
わかんないですけどね。まあでもどちらも、うん、まあどちらに対してもあると思うんですよ。奈良に対しても奈良に対してもあったと思うんですけど。
で、あの野球でもその癖みたいなんていうかな。
うんうん、
ここ低め取れへんな。
ああ、審判によってね。
高め取るなみたいな。
あるあるある
。癖があって、あの今のあのファールよう取るよな、あの。
あるあるあるある。
まああるかもしれません。
ない、
なんかここをね、うんうんうん、そうなんかそういうのがあるんですか。
そうなんです。B2 ではビデオ判定がないんですよ。B1 だったらビデオ判定があるんで、ちょっと怪しいな。まあここもう一回ちょっと確認したいなっていう時にビデオ判定でできたりするんですけど、まあ、そういうのができないので、でどうしてもやっぱりね、いやもうそれはちゃうやんみたいなのがどんどんどんどんフラストレーションに溜まっていっちゃって、でもそこで審判と戦っちゃうとダメなんですよね。
だって相手はやっぱ、
うん、
むっ。
うんうんうん、
相手チーム、
うんうんうん、
だから、
はい、
審判と戦っちゃうとね、
そうや、
でもここ審判がやっぱジャッジっていうので、うん、なるほどね、
リズム崩れるもんな、
そうなんですよね、
どこで笛鳴らされたらみたいな ね、
うんうん、
なね、
でもそれがやっぱりだんだんこう増えてくるとどうしてもねフラストレーションがすごい溜まっちゃったりもするんですよね。
こっちめっちゃ溜まってんのに、
うんうんうん、
今のファールちゃうみたいな
んで、なんでここで取ってそこで取らへんねんみたいなのかね、
なるほど、
うん、やっぱりあります。でも審判も大変な職業だと思うんですよ。その一瞬一瞬で見極めないといけなかったりだとかね、はい、ですがもうどちらも全力でやってますんで、
はいはいはい、
まあ、そこはねやっぱり切り替えていかないといけないところですよね。
そういう
ね、
あるからな、そういうとこもあるっていう、
は
い、
うん、そうなんですよ。
審判によってね、まだそこがおもろいとこやねんけどな、うん、
まあね、それもありますよね。
逆にじゃあそれに救われる場面っていうのはあるからな。
そう
ありますよね。
ラッキーみたいな、
ね、あるからだからまあまあ、
そう
おもろいとこやね
ん、はい、なんとも言えませんけれども、
うん、だからそれってまたね、また見に行ったらそういう見方っていうか楽しみにもありますよね、
うんうんうんうん、
あの審判今の取ったとかっていう、
うんうん、
うわ苦しいなっていう時もあれば、うん、あ今の助かっていうの審判のジャッジのっていう見方の楽しみ方にも、
ね、あるよね、
なりますよね、
なるなる、
それは絶対
なる。私あの審判好きなのよみたいな、
うんうん、でもレフェリーの中にはね、あの女性のレフェリーとかもいますよね。すごい綺麗なレフェリーさんとかもいるんですよ。
むっちゃだからあの、うん、その審判のファンとかもおるんですか、うん、
審判ファンとかね、
あるんじゃないですか、ね、
あるんじゃん、ほんまに。でも、うん、
あのジャッジが好き、
ただちょっとタイムアウトの時はちょっと避けてくれへんかな、目の前からチラ見えへんやみたいなね、
なるほどね。
なるほど、
どこまで審判してんねん。チアもしてんのか
い。そっちの審判ね。
審判
ジャッジすると
みたいな。してるやんか。
まあそういうのもありますんでね。はいはいはい、ぜひ皆さん、あの、年末にホームゲームあります。
はい。
そうです。もう今年最後のホームゲームが、12月29日。
はい。
28日、29日。28、29に、ホームゲームありますので、またその情報は来週詳しくお伝えしていきたいと思います。
年末ね、
まずは明日、明後日ですね、アースフレンズ東京 Z、ニヒラ選手のいる、アースフレンズ東京 Z との戦いとなっておりますので、
はい、
ぜひ皆さん勝利の念を送ってください。
ね、
以上、バンビシャスなら応援コーナー、ビーアンビシャスでした。